はい、というわけで、また今晩も小熊さんが遊びに来てくれてらっしゃいます。小熊さんどうも。
お願いいたしま
お疲れ
す。
様です。もうね、小熊さんも忙しそうで毎日。
とんでもございません。
はい。というわけですね。まあ今日のネタはですね。まあ、これがこう、なんでしょう、リリースされる時期が、ちょっとね、日にち変わっちゃうかもしれないんですけど、まあ今こう、小熊さんと話してる時がですね、ちょうど、石川選手、前、投手ですね。はい、ヤクルトの、はい、石川正弘投手が、これすごい記録ですね。22年連続勝利。これね、どうですか、22年っつったら、普通に考えたら、生まれてから大学卒業するみたいな感じですけど。
本当そうですね。だから今のね、大学卒業って出ましたけど、石川の場合のこの価値は、やっぱり大卒選手で22年連続だっていうのが、やっぱりすごいと思うんですよね。高卒じゃないぞっていう。
今もう一切打ち合わせなしでしたけど、うまく トークが転がりましたけど。いや、でも、そうですよね。大学卒業投手で22年連続ったらすごいですよね。
いや、すごいですよ。で、これ、面白いって言い方変なんですけど、その22年を記録したこれまでの選手の名前を見ていくと、ほとんどが左ピッチャーなんですよね。工藤さんもそうだし、あと誰でしたっけ？
まあ、息の長い投手という
あ、
か。
そうです、そうです。これ下柳剛さんがおっしゃってるんですけど、元阪神の。要は、ピッチャーの基本ってアウトローじゃないですか。で、
まあ、ノムさんが一番最初に
ノム
教
さん
えて
が言って
た。
る、基本のキーでしたっけ？
もう困ったらアウトローっていう
困っ
ね。
たらアウトロー。で、そのアウトローに投げる上で、右ピッチャーが投げるよりも、左ピッチャーが投げる方が、負担が少ないと。要は、右ピッチャーの方が体をひねんないと、アウトコース低めにはいかない。左ピッチャーの方が、要は左ピッチャーの場合は、より自分の近い、腕に近い方のサイド、まあ右バッターに対しての場合は、に投げるので、これが何千球、何万球、何十万球ってなった時に
積み重
蓄
なっ
積
た
す
と
る
き。
と、左ピッチャーの方が、酷使が少ないんじゃないかっていう話をしていて、
右バッ
なる
ター
ほど、
に
面白
対
い
し
なと
て、
思って。いや、
右
こ
バッター
れは
に対しての打とう。
石川が長く活躍すればするほど、この下柳説が立証されていくというか、ね。あとソフトバンクの和田もね、まだ、
ですね。もうね、今やってますもんね。
全然今年も活躍してますし。
右バッターに対してのアウトローっていうのが、その右ピッチャーの場合はちょっと体をひねったり、もしくはこう力を入れないとアウトローにビシッと決まらないけども、ね、左投手の場合が、右バッターに対してアウトローに決めるときは、まあ、そこまで、こう体をひねらなくてい
や、
も、
本当に何度の、数度の違いだとは思うんですけども、角度で言えば。これが蓄積すると違うらしいんですよね。で、
確か
よ
に。
く中継ぎ投手で、年間何千球、まあ、中継ぎ投手の場合は間違うかな。まあ、何十試合って投げるじゃないですか。で、疲労回復のために、翌シーズン、逆の手で投げなさいって工藤さんがなんか指導したりしてる時があっ
そ
た
の、
と思う
まあ、
んですよ、
バラン
確か。
スをね、考えたりと
バ
か
ラン
ね。
スは、そのぐらい、この体のひねりとかっていうのは結構な負担なんだよっていうのは、まあ、それこそね、僕らもね、40、50を見据えてるおっさんですから、勉強になるなって思いますよね。
いや、わかりますよ。僕もですね、まあ、野球ちょっとやってたんで、その結局、なんだろうな、右ピッチャーでこうバッと投げるときに、その肘の負担とか、結局ちょっとのひねりでも、それが積み重なると、結局その毛細血管とかね、結局一球投げるたんびに、そのプチプチプチって切れたりするわけじゃないですか。だからそういうの本当積み重なると、今、小熊さんが説明してくれた、その左ピッチャー、右ピッチャーの違いっていうのは、やっぱり大きいですよね。
だからね、山本昌さんもね、50歳まで投げて、昌さんも左ピッチャー。
そうですね。息の長いね。
これを知ってか知らずか、水島新司が書いたり、鉄五郎も左ピッチャーなわけですよ。これ絶対分かっ
確か
てな
に。
かったと思うんですけども、
いや、でもね、その鉄五郎話で言うと、だって息子のね、息子の方はアンダースローかなんかで、右で、で、あのね、鉄五郎より先に辞めちゃったってい
そうう なんです
ね、
よ。
話もあって、で、岩鉄五郎はもうね、 あそこまで投げたっていうところで。
そうですよ。
でも、三島先生、それ、実はその時から分かってたんじゃないかって。
まあ、ひょっとしたら誰かに聞いてる可能性ありますよね。
はいはいはいはい、
左ピッチャーの方が、やっぱり、
うん、
体の負担がうんぬんかんぬんっていう話はね、うんうん、それこそ、まあ、球界のお偉い人たちから、はい、いろんな情報交換してます、してたと聞いてますので。
ですね。あの、三島先生が、はい、あのね、亡くなった後にいろいろ記事、まあね、読みましたけど、あの、はい、南海の選手が行くね、あの、か、なんでしょう、あの、クラブだったり、バーだったりで、ね、水島先生が月何百万払ってネタを仕入れてたみたいな、ね、
らしいんで。
いや、これでですね、まあちょっと、まあ、石川がですね、まあ石川投手が、そんなわけで、まあ22年連続勝利をマークっていうところで言うと、はい、まあ、馬さん、やっぱり今年ですね、この大ベテランですか。
これで嬉しいですよね。
うん、ね、
ベテランが頑張ってくれた方が、
うんうんうんうん、
野球は盛り上がると思うんですよ。
ですね。だから、
これはね、いろんな意見があって、なんかそう、一戦、ああ、じゃあ、
うんうんうん、
ピークを過ぎたらもう、とっととやめるべきだみたいなご意見もあるわけじゃないですか。
はい。うん、はい、
あの、
うんうん、
生きながらえて、
うんうんうん、
ね、若手の席を奪うなとか。う
ん、はい。
あの引退興行うんぬんかんぬんはいかがなものかみたいな話もされる人はいるわけですけれども、
うんうん、
いや僕はベテランで、ね、全然頑張っていいと思うんですよ、うん、
いや
だからベテランを多く抱えるチームが一個ぐらいあっていいんじゃないのと思うんですけどね。だから要は、ね、最高のパフォーマンスを見せるのもプロだけど、
うんうん、
そのありえない存在としての、キャラクターとしての価値を見せるのもプロなわけじゃないですか。それでやっぱベテランしかできないと思うんですよね、
うんうん、その若手には出せない味というか。
そうそう、出せない味っていうのは、やっぱりもう見せてほしいので、
うんうん、
だから、あの、西武のね、おかわり。
はい、ですね。
おかわりさんとか。
いや、僕はですね、その西武の、はい、あの、中村拓也内野手。ね、はい、これ、まあ、今年8月に40歳迎えるらしいんですけども、
はい。
その、あ、この前、2000三振ですか。
これもね、大記録ですよね。
実はね、すごい記録だと思うんです
よ。これはもう、名球界に行っていい記録ですよ。
うん、
2000アンダーに並ぶ大記録ですよ。
いや、ほんとね、2000回三振するってね、なかなかないのと、やっぱりその首脳陣の信頼もありつつ、
はい。
で、やっぱりその、ホームランとね、三振で、ある意味その紙一重な部分あるじゃないですか。
はい。
だそれはやっぱ勝負に行った証拠っていうか、いや、すごいなと思いますよ。
いや、なんか、うん、ここは、そう、2000奪三振の、あ、奪三振じゃねえ、うん、2000三振の時のインタビューか何かで読んだんですけど、はいはい、追い込まれたら、
うん、
追い込まれた時こそ、こう、大きいの狙うんですって。
うんうんうんうん。当てに行くんじゃなくて。
当てにそう。
はい。
どうせ失敗する可能性が高いんなら、
うんうん、
自分らしく振ろうと。
うん。
かっこいいですよね。
ね。そうなんですよ。だから結局ね、打率で換算してよく言われるのが、その10回のうち7回失敗するスポーツだから、
はい、
で3回失敗して最高なわけじゃないですか。
はい、
ということはね、もっと失敗する可能性もあるわけなんだけども、はい、それで、それをこう逆に逆手に取るじゃないですけど、
はい、
だまあ、メンタル的には強いですよね。もう追い込まれて、みんな当てに行くのが普通だけど、いや、僕はもっと攻めていきますよっていう。これがね、やっぱりその中村拓也の真骨頂というか。うん。
いや、去年が打率1割9分で、
うん
うん、ね、ホームランも12本で、
うん、
だからどうやって復活の要因何かなと思って、僕も調べようと思ったんですけど、
はい、
調べてもね、
うんうん、
過去の復活劇が何度もでいっぱい出てきて、どれか分かんなくなっちゃうんですよ。だから、要は何度目の復活だっていう話なんですけど。
そうですね。いや、僕なんか思うのは、まあ、今でこそそんな差はないかもしれないんですけど、まあ要するにその巨人とかね、そのまあテレビで注目されたりとか、まあ阪神でもいいですよ。要するにそのファンが一回、まあ三振したらこう結構文句を言ったりとか、
はい、
ブーブーブーブー言う環境だったら、
はい、
ここまでできてないんじゃないかな。
あ、まあ確かにね、うん。
っていうのがあって、もちろん西武は上昇チームだし、まあいいチームなんだけども、
はい、
ただやっぱりその中村拓也のメンタルもそうだし、その温かく見守ったファンもそうですけども。
うん、
だからやっぱりね、そういう意味で言うと、この通算2000三振は、その、
はい、
今後生まれるかどうかわからないみたいな。
いや、本当に。
うん。
これはもう偉大な記録ですよ。
ね。そうそうそう。だから小熊さん言った通り、迷宮界で、通算2000三振。
迷宮界ね。頭固いからね。きっと入れないんですけど、 いや、全然、もう、こういう記録こそね、もう、プロとして誇ってほし
で
いです すよ、
ね。
も
そう。だから、後世に伝えていかないといけないってい
う。
う
はい。
ね。そうそうそう。だ、ちっちゃいことを取れるなっていうね。
だからもうきっとね、僕はもう、月間 MVP とか取るんじゃないかなと思って
ああ、
ま
いい
すけ
です
ど。
ね。いいですね。だから、そうなんですよね。だから、まあ、よ
でもね、
く、
僕ちょっと調べたら、
はい。
40歳5ヶ月が野手の最高齢らしくて、月
ほう
間
ほうほうほ
MVP。
うほうほうほう。
だから今年の3、4月がまあ、
うん。
きっとね、取ってもおかしくない今成績を残してるんです
で
け
すね。
ど、
はい。
取ってもね、まだ39歳だから、この最年長記録にはまだ届かないんで、だからこそまだまだもっと頑張ってほしいなと思うんですけど、
まあ、8月以降でもそうです
はい。
し、ね、それこ
だ
そ
から
その、
来年以降ですよ。
ね、優勝争いとかもね、過酷になってくる
あ
時
と、
に。
500本塁打があと4、39本なんですよね。で、意外と頑張れば今シーズン見れちゃうんじゃないってい
ああ、い
う。
けるんじゃないかっていうね。
はい。
これはね、すごい話で、もう、お前さん、大ベテランの話をして、中村だけでもうね、一本いけちゃうじゃないか、
いけちゃいますね。全然いけちゃいますね。まあでも
話
他も
が。
ね、青木もそうだし、
41
全
歳。
然、青木もね、どうしてって言い方変なんだけど、こう復活してる要因とかをもっと知りたいんですけど、なかなか、
僕はね、青木
背景が
は、
わからなくて。
その、いい意味で、その、若手野手陣という、まあ若手でもないですけど、要するにその塩見だったり、ね、その、あとまあ、ヤクルトってどんどんどんどん出てきてるじゃないですか。まあもちろんそれは出てきてるのは、青木のおかげももちろんあるとは思うんですけど、ただそれを、に刺激を受けて、こう、自分も頑張ろうっていうのもありつつ、あと、いい意味で脇役に回れるみたいなね。だから、数字だけじゃないとは思うんですけど、まあもちろんその数字も、で出さなきゃ使ってもらえないのがプロなんで、そこでね、いい意味でバランスが取れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
確かに。
そうだ、まあね、2018年にメジャーからね、ヤクルトに戻って。で、まあ、ただこの2年間はちょっと成績的には不振なんだけども、まあでも、結局その通算生涯打率ランキングですか。これがね、まあ、元ロッテのリー、まあね、リー兄弟の兄貴なんですけど、まあ、それが3割2分。なんですけど、まあ、若干、数字変わりますけど、今、3割1分7厘で5位ということで、まあ、要するに、まあ、ね、肉薄してることは間違いないんで、これね、2位の記録を破る生涯通算打率残したらすごいことですよ、これは。
いや、すごいことですよね。イチローが1年間だけシーズン復帰して、規定打席に到達するければ、もういけるんですけど、イチローはそんなことしないからね。そういうことやればいいのにな。
まあね。ただ、青木はやっぱりなんでしょうね。その、やっぱチームのこう、まあ、まとめ役も含めて。で、そもそも早稲田の時も、まあ、もともと高校がね、確か宮崎の方でしたっけね。で、最初、本当に通用するかどうか分からなかったみたいな。
い
確か、
や、
そ
早
んな。
稲田でも、黄金世代なんですけど、鳥谷と同期で、一番手じゃないですかね。あの年は、鳥谷がスーパースターで、
ね、そうそうそうそうそうそう。
っていう代で、でもそこからね、今、まあ逆転って言い方は、まあ、鳥谷も失礼だけど、まあ一番長くやってるわけで、
息長くね。いやだ、僕は本当、青木の場合は、神宮球場だけじゃないですけど、要するにその応援歌で、ね、その最初トランペット入るじゃないですか。まあ、あれがやっぱりそのヤクルトファンがもう最大の敬意を払って、もう最大級のこう賛辞を送ってるっていうようなね、まあそういうこう、トランペットの音色を聞きながらいつも思うんですけどね。
ヤクルトの応援歌って山田哲人もそうだけど、入りがいいですよね。
そう、なんでしょうね、やっぱこう前振りじゃないですけど、みんなをこう統一させる、ね、集中させる何かがありますよ
あれうまいな。
ね。もうね、青木の話ももうつきませんが、最後です。ちょっとね、やっぱりこう、日ハムの、宮西投手。このね、宮
い
西
や、
が
去
ね、
年一番割り送ったのが僕、宮
そう
西だと思うんですよ。新生日本ハム
ね。
の。
やっ
だ
ぱ
か
り
ら
そ
ね、
の、
宮西はね、復活なのっていう、本当は去年も別に、なんかちょっとタイミングがずれただけで、なんか、まあね、クリーニング手術かなんかはしたんですよね、確かね。まあそういうのもあるにせよ、 いや、でもなんか宮西はなんかちょっと復活とはまた違う気が僕は勝手にしてるんですけど、
その
まあで
復活を
も、
くくりにするのはちょっ
うん。
と、
まああ でも
れ、違
ね、
和感があるんです
成
けど
績を
ね。
残してくれてるのはやっぱ嬉しいですよ。
いや、だから去年は、やっぱりその新庄監督が、ちょっとその手探りなとこあったじゃないですか。で、もう就任直後に、もう全員にチャンスを与えるってことを言っちゃったところもあって、まあ、それがね、いい悪いとかじゃないんですけど、やっぱり当然、そのね、宮西は、その煽りを食うわけで。で、もちろん宮西本人も、その同じ土俵で戦ってるわけだから、特別扱いとかは当然嫌いだとは思うんですけど、ただ新庄監督がその言った手前、みんな同じね、こう、なんだろうな、横一線からスタートしたっていうところもあって、ちょっとやっぱりね、いつもと勝手が違かったんじゃないかなっていう気もするんですよね。ただでもすごいのが、まあ、そういうこう、新庄監督がこう、戦力の見極めをしていて、で、ただまあ今シーズンですよね。まあ今、13試合投げて、まあ1セーブ7ホールド、防御率0.79。これはこれすごいですよ
0.79
ね。
すごいですよ。いや、でも、結構日本ハムって、いや、どんどんいい選手が、まあ大谷であるもそうですけど、メジャーに行ったり、移籍しちゃうので、この生え抜きで残ってくれてる選手は本当に大切にした方がいいと思うんですよね。
まあ、なるほどね。さっきのね、
で、
石
それ、
川じゃないですけど、やっぱりそういうベテランが、こう、ね、チームをこう支えなきゃいけない時も当然あるわけなんで、そうですね。
だからね、日本アメの恩義がすごい強いんですよね。だからね、毎年50試合投げて、まあ、さっきの酷使じゃないけど、酷使？体への疲労は本当にすごいはずなのに、もう、それでも良しとして、こう、マウンドに立ち続けてるのは、
確かに
ね、
ね。
かっこいいですよ。今シーズン、その怪我からの復活みたいなのも多いですよね。種市とかもトミー・ジョンから帰ってきて、DeNA の平もトミー・ジョンから帰ってきて、
ですね、そうですね。
福と三島の黄色靭帯骨
いや、
化傷
そう
から
で
の復
すよ。
帰も
だ
あっ
から、
て、
ね、なんでしょうね、そのカムバックするっていう、普通の仕事と違いますからね。それで、まあ、相当な精神力とかね、そういうのが必要なんじゃないかなっていうね、のも思いますけどね。まあ、じゃあ、とりあえず、今日はそんなところで。どうも、小熊さん、また、じゃあ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうも。